皆さんこんにちは。このチャンネルは旅に出たくなる、そんな雑学をお届けしていきます。今回は JR の青春18切符を使った思い出について2回に分けてご紹介していこうと思います。ぜひ最後まで聞いてみてください。 JR には青春18切符というのがあるんですよね。
在来線の全国全線乗り放題という素晴らしい制度ですよね。
すごいですよね。それで5回分で料金って
12,050円かな。
12,050円で、5回分の全国の在来線に乗り放題という、
昔からある切符なんですけども、ただ使える期間が一応決まってはいて、で春が3月1日から4月10日で、夏が7月20日から9月10日で、冬が12月10日から1月10日っていうのが一応毎年、主にその学生さんの長期の休暇に合わせてですね、ちょっとそれよりも使用期限は長いんですけども、大体その時期に合わせて使えるような制度というのがあって、で、今回はね、この夏の終わりの方にですね、ちょっと出張とかもあったこともあって、まとめて、大阪東京の移動が割と今回も多かったんですけども、新幹線乗ったらもうあっという間で、それこそのぞみだともう2時間半で着いちゃうところですね。その在来線ですね、東海道本線とか、中央線とかいろいろルートはあるんですけども、あえてそういうとこを選んで、ゆっくり車窓を見たり、途中、車内でパソコン作業したりとかもしたり、あとは途中の駅で駅弁食べたりとかね、いろいろ道中楽しみながらですね、なんか本当移動するオフィス的な感覚で僕は在来線を今回使ったんですけども、
どうですか、やりづらさもあると思うんですけど、
いや、そこまででもね、今やっぱり移動される方が少ないっていうのもあるかもしれないですが、でも大都市近郊以外はそんなに普段人も乗ってらっしゃることもね、少ないのかなという感じもあって、
なるほど、
そんなに不自由さは感じなかったですし、むしろね、その変わりゆく車窓を眺めて気分転換もできたりとか、
そうですよね。
車両によってはクロシートって言って、ちょっとこう横に並んでる長い椅子じゃなくて、よく特急とかであるようなね、その新幹線とかであるような、座席、要はその回転させたら向かい合うことができるような座席ですけども、
在来線でもあるんですね。
結構ね、東海道本線とか、中央線もそうだったけど、割とその車両が多くてですね、それだと本当にちょっと旅に出たようなね、実感っていうのも結構感じやすいですし、実際その席の中でちょっとご飯食べたりとか、別に仕事してたりしてても、今のこのご時世だし、隣に人が座ってくることもないので、すごく快適にマイペースに過ごすことができたなっていうのが今回印象的でしたね。
だから仕事のスタイルにもよるとは思うんですけども、決してね、その移動だけで時間をただ無駄にするということではなくて、車窓だったり駅弁だったり仕事もうまくやればできるということで、結構移動そのものをこう満喫できるっていうことなんですよね。
本当にすごいですよね。やっぱ仕事をしだしたら、もちろんその時のシチュエーションにもよるんですけど、正直大阪東京って早すぎるんですよね、新幹線で行くと時間だと、なんかちょっと作業を持ち込んで乗ったら、もう着いたのって感じで、いつも結構あたふたしてたんですけども、そこをですね、やっぱり在来線で行くと、やっぱり10時間前後、経由するルートにもよりますけども、あえて途中でちょっとご飯食べたりとかね、そういったこともしてると、全然それぐらいかかるので。でも例えばヨーロッパ行ったりすることを考えたらですね、飛行機で12時間とかかかるわけじゃないですか。でその間ね、そんなに動けるわけでもなく、外に出れるわけでもなく、思った以上に、なんか快適だったなっていう印象ですね。
で私、18切符を使って、どういうこう
ルートを旅しようかって考えたときに、まあ、奥の細道ラインっていうね、
はいはいはい、
陸羽東線と陸羽西線っていうその、
はいはい、
線路があって、
まあ、なかなか乗ることが地元の方以外にはちょっと少ないかなという
路
線ですけどもね、
まあ、そうですね、陸羽東線は、まあ、湯煙ラインとも呼ばれていて、すごい温泉街が鳴子温泉とかもうすごい温泉があるので、まあ多分観光客の方でも賑わう場所だったのかもしれないんですけど、まあ、私が行った時はまあそんなに人もいなくて、で陸羽西線は最上川ラインとも呼ばれていて、もう本当にずっとこう、まあ、壮大な最上川をと並走して進んでいく感じでですね、非常に車窓が美しくて、まあ、結構圧倒的な、なんていうんですかね、最上川の迫力にちょっと感動してしまったぐらいなものなんですけれども、まあ、それをどうしてもちょっと乗りたくてということで、初日は仙台まで行って、で、2日目は仙台をもう早い6時ぐらいから出て、で、まあ、せっかく奥の細道をたどろうということであれば、まあ、喜多方という、まあ、あれは秋田県になるんですかね。
秋田県ですね。ギリギリ秋田県ですよね。
はい、酒田から北上して秋田の方に向かう喜多方というところまで行ってみようと思ったんですけども、まあ、だったら、まあ、一回も行ったことなかったんで、秋田まで行っちゃえということで、二日目は仙台から秋田に来ましたね。
これどれぐらいかかるんですか、時間。
ですね、仙台、秋田は10時間ぐらいですかね。
10時間
?10時間ですね。
すごいっすね。なんか、だって新幹線だったら何時間の一周でしょ結構
そう
秋田新幹線乗って盛岡出て行ったら
そうですね 2,3 時間で行けるんじゃない
そんなもんですよね確かね、はい、1回僕乗ったことありますけど、うん、なんかそれぐらいだった記憶が
陸羽東線で新庄を経由するんですねでその、はいはい、新庄から大羽本線に乗れば秋田って割とすぐそのまま行くんですけどそこをまたあえてこう、ま
あ、あえて遠回りして今回まで出ていってってとこですね、はい、
であとこれがまあ、在来線の旅の一つの特徴かなと思うのは結構ね乗り継ぎの時間で待たされることがやっぱ多いんですよね
そうですねやっぱ田舎の方行くと都会みたいにいつ行っても電車来ないですもんね
そうなんですよねでだから私もまあ結局その新庄で1時間ぐらいあと酒田でもまた1時間ぐらい待ってっていうので、まあやっぱまあ、その時間にね青春18切符だと一回改札出られるのであ
そうですよ ね、うん、
ちょっとその時間こう周辺をブラブラしたりなんか私もその時ちょっとそのどこだったかなパン屋さんで地元のパンをちょっと買って食べるとかしたんですけど、
うん
まあ、そういう面白さもあるんですけど、まあ、それ含めて10時間ぐらい結局かかりましたね、
まあ、でも実際ねえまあ、それがある意味結構リアルな距離感というか
そうですね
やっぱり新幹線乗ると早すぎて
まあ正直、うんね、ワープした感じがありますね
ワープした感じですね大阪東京とかでもやっぱり2時間半で着いててそれが普通だった感覚が、うん、でも実際在来線で行くとそうやって10時間とかね僕らもかかるわけで
そうですね
でもそっちがリアルじゃないですか、うん、で、やっぱり在来線乗るとちょっとずつこう風景が変わったりとか
その
街の雰囲気が変わったりとかしてやっぱその地域独特のねその風土っていうのもこう肌で感じれてでそのがちょっとずつ変わっていってまあ最終的に大阪から東京に着くっていうような感じでなんかすごい一本の線でつながる感じがあるんですよね
それはまさにおっしゃる通りですねなんか本当にね自分の一番近い最寄り駅で乗って、
うん、
でまあね最初はずっと知ってる駅が続くんですけどね徐々にこう私も出会ったことのない駅とか、
うん、
で乗ってた人が徐々にこう入れ替わっていく様とかなんかね気がつくともう朝の通勤ラッシュが終わって、
うん、
こう少しこうなんていうんですかね、学生が少し出てきてとか、もうそういう本当に時間帯によって乗り降りする人も違う、まあ、そういうのにこうずっと乗り続けている、まあ、ちょっとなんか自分は旅をしてるんだなっていう、こう感覚に もうより一層させてくれるというのも、
そうですよね、うん、本当に終点まで乗るっていうのがまたなんか結構
そうなんですよね。だから私も結局その、まあ、その2日目その酒田から秋田まで、うん、羽越本線に乗ったんですけども、はいはい、やっぱり酒田から秋田まで行く人ってほとんどいないんですよね。みんな途中の駅で降りてって、でまた途中で乗って降りてってっていうことで、
うんうん、
なんかそういうその土地の生活の様をこう少し肌で感じられるっていうのもこう、まあ、在来線の面白さの一つかなって思いましたね。
そうですよね。本当に僕もその在来線の旅するまでは大阪と東京の関連というか、なんだろう、やっぱりちょっとワープした感じになるんですよね、新幹線飛行機だと。まあ、もちろん東京の風景はこうで大阪の風景はこうでとかっていうのはあるんですけど、その間のつながりっていうのがやっぱり見れてなかったというか感じれてなかったなと思って、
そうなん
ですね。で改めてね、そのゆっくりゆっくり在来線で少しずつその風景の移り変わりだったりとかね、その年の変化っていうのをこう肌で感じながら移動すると、やっぱりね、そのワープしてた時とは全然違う感覚というか、その日本列島自体のその距離感をちょっとこう掴めたというか、なんかまあ大げさかもしれないけど、なんかそんな印象がすごく強かったですね。
いやー、ですね。